アップルニュースラジオ。ワンボタンの声。Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。アップルニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2527回5月23日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今週のオープニングテーマはダメと知っててもやめられないものです。三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。別にダメではないとは思いますけども、ゲームを購入してなかなか全て終わらせずにいる状態ですかね。ゼルダの伝説ブレイワイもいつ完全制覇で終わるのか頑張りたいと思います。ミルです。
スミレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミレです。夜更かしです。最近は YouTube でゲーム実況の動画とかを見るのにハマってて、いつの間にやら結構遅い時間になってて慌てちゃうんですよね。ちゃんとコントロールしないといけないと思ってます。今日もよろしくお願いします。
ハルさんです。おはようございます。
おはようございます。ハルです。今日は皆さん同じような感じですね。私も夜更かしで YouTube 見たりゲームしたりという感じです。最近 YouTube でなぜか物理の勉強をしてまして、今頑張って相対性理論をマスターしようと思ってます。今日もよろしくお願いします。
ギガ人にあった記事です。 M4 チップを搭載して前世代から大きく性能が進化した iPad Pro 2024でベンチマークを回してみたという記事が出ていました。先々週は Apple の発表イベントがあって、やっと iPad Pro も発売開始したというところでこういう記事が出ています。ここではミラさんとハルさんに入っていただいてます。
はい。
iPad Pro 買った人とそれが欲しい人、
はい、
はい、
の組み合わせです。
そうです。
むしり取りに行けばいいです。
むしり取りに行きたいんですけどね。またそこに飛行機で行かないかんでしょ
う。はい、うん。罠張って。
罠そう、日本戻ってくるとき狙っていくしかないですね。
M4 チップ搭載の iPad Pro ですけども、うん、ギガジンさん編集部に届いた iPad Pro は多分これは注文したんやろうと思いますけど、アップルさんからレビューで送ってきたというのではないんだろうと思いますが、11インチ 1TB の Wi-Fi モデル、それでは13インチの 256GB Wi-Fi セルラーモデルだったそうです。ハルさんも買われたんは13インチ、は
い、いや、11インチの方ですね。
11インチ、
はい。私前使ってたのも11インチですし、13インチはちょっと私に大きすぎるかなっていうのがあって、11インチにして。
そうですか、13の方が買ってから言うのもあれやから、まあ、言わん方がええですけど。私だって13買いますけどね、うん、テレビ見たいんですよ私前。
ああ、私あんまり、うん、iPad でテレビとかそういう動画見るっていうのがほぼないので。
ないですか。
はい。なので11がちょうどいい感じかなっていうところですね、
うん、ストレージの容量によって M4 の仕様が異なるっていう発表になってましたが、うん、だからハルさんは M4 の容量 1TB 買われたんでしたっけ、はい、
1TB にしました。
はい。だからそうすると上の方のグレードの M4 ですね。
そうですね、うん、私の使い方では512でも十分っていうか256でも十分かなっていうところあるんですけど、ほぼデータクラウドに上げてしまうので、
うん、
1テラの方が性能がいいということなので1テラにしてしまいます。
コア数が下のグレードが9つなんですね。
そうですね、
CPU ね9コアで、はいはいはい、上のグレードは10コアなんでね、その、ハルさんがちょいちょいこの言葉の端々に、私には十分すぎるとか、不必要なって言うじゃないですか。はいはい、悔しいな、はい、くそ、変われへん人間からしたら、あ、いらんけどな、凍ってみて、みたいな。
いやいや、そういうふうな言い方ではないですけどね。
なんで2テラいかなかったんですか。
いや、そこまではいらない。
いや、それ1テラもいらんねんやったら、2テラでも一緒やったでしょ、
はい、いやいやいや、もう 金額高くなるので。
もうそこまで払ったら一緒じゃないですか。
いやいや、一緒ではない。
で、ラムの容量は公表されてはいませんけども、おそらく違うということになってますよね。1TB の場合は、16GB 積んでるんですかね。
そのようですね。
ね、512にしてしまったら8ギガになると。
はい。うん、グラフィックバリバリやるわけでもないんですけどね。
iPhone SE でいいじゃないですか、もう。それやったら。
実際私の使い方だったらそれでも十分かなっていうのはありますけどね。
まあ、こんな買い方する人がアップルを支えてるんやろ
う
な。
そうそうそう、その通りです。
我々みたいにギリギリを分割で買うようなユーザーは君たちにも売ってあげようみたいな感じ
で。いやいやいや。
そうです、そうです。はい。
ねえ、はい、もう日が不根性、まだ満載の番組になっていくわけですけど。
薄くて早くて完璧ですか、
はい、いや、ですね、まず薄さとか重さで、事前のレビューとかで薄くなったとか軽くなったって散々見たのでかなり期待したんですけども、私が前使ってたのは11インチ iPad Pro の第3世代ってやつ、2022年に出たやつなんですけども、実際届いたの持ってみると、まあ、あんまり変わらないかなと。
あ、そうですか。
感じですね。で、スペック上は Wi-Fi モデルだと 22g 軽くなっただけのようですね。2022年モデル。うん、Wi-Fi プラスセルラーでもそうですね。22g なので、22g はちょっと感じるのは私には難しいかなという感じです
ね。なるほど、なるほど。
ハルさんにレビュー伺う前にも、ちょっと自分でも触っておこうと思って、昼間時間の取れる時に Apple 新サイバー敷いて触ってたんですよ。
はい、
でこっちがプロかな軽いなって思ったら、うん、エアーやって、うん、あ、じゃあプロの方もっと軽いかなって思ったら、うん、これも軽いな、はい、エアーもう一回どっちも軽いな、うん、どっちも軽いな、うん、あかん、どっちが重いか軽いか分かれなってなって、とにかく言えることはうちで使ってる iPad Pro よりは軽いなっていうこと、ね、本当にバッテリー入ってんのかこれっていうぐらいの軽さになりましたけど、あれが使える人羨ましいですよ。
うーん、
アプリペンシルプロでメモアプリ使って書いてみたら、線変えたらもう全然遅延なく書けるんですよ。うん、欲しいなぁと思いましたね。以上、望みの丈を言ってみました。はい、
書いてみて、はい、どうですか、いつも使ってるメモしてる感覚となんか違うとか。
いや、変わんないですね。
あ、変わんない。
変わんないですね。
あれ
なんとかいうアプリで使ってたやつ。
グッドノートですね。
あ、そうそうそう。
はいはい。グッドノートでは、私の使い方では本当に一緒ですね。
はいはい。
本当にメモするだけの。
じゃあ、2年しか使えへんかった。前のモデルがかわいそうじゃないか。
いやいやいや。
前のモデル安く売ってくださいよ。
いやいや、ちょっとどうしようかなと
は考えてますけど。まあね、11インチプロが出たわけですが、これから買いたいっていうことで悩む方もいらっしゃると思いますが、どこで線引くかですね、その性能なのか大きさなのか。
まずはそこですね。
今やったら重さ、軽さ、薄さ、あんまり通っても仕方ないのかなという気しますけどね。
あ、それは私もそう思いますね。本当のスペック上は確かに違いますけど、ね、実際手に持ってみると、まあちょっと誤差の範囲なのかなっていう感じですね。
あとバッテリーの実際持ちの違いがひょっとしたらあるのかもしれませんけどね。
あ、そうですね。
iPad だけに大きいバッテリー積んでるから、充電時間もそれなりにかかるけど、無充電でずっと使える時間が長いじゃないですか。
そう、それは、
ね。それが、もし、エアとプロでどっちかのモデルが長いとか短いとかいうのが分かると、
はいはい、
買う側の方の気持ちとしてちょっと偏るのかなって。
アップルの公式でスペック比較すると、11インチ iPad Air の M2 と11インチ iPad Pro の M4 の電源とバッテリーの項目は全く一緒ですね。
あ、そうですか。
はい。Wi-Fi でのインターネット利用、ビデオ再生は最大どちらも10時間。携帯電話データネットワークでのインターネット利用最大9時間は一緒ですね。
あの数字ってみんなが納得できる数字なんかなって時々思いません。そのケチつけて悪いんですけど、そんなに持ったことないんやけどなっていうことがようあったんですよ。
はいはいはい。
まあでも10時間も連続でビデオ再生しないですけどね。
だからその業務的に置いたりとかね。お店で朝から晩まで起きる、まあ、iPad Pro を使う人そんなおれんかもねえけど、そんな可能性もあるっていうね、とこでしょうね。同じプロでも11インチと13インチ、2モデルの比較っていうことでこの記事出てますが、おしなべて私読んだ感想だけで言わせていただきますと、
はい、
思ったほどの差はないのかなという印象があります。皆さんも読んでみて、また感じが違うかもしれませんから、ぜひともギガ人さんのね、この記事、一度ね、読んでいただけたらと思います。M4 チップを搭載して、前世代から大きく性能が進化した iPad Pro 2024でベンチマークを回してみたという記事です。 そして同じギガジンさんでももう少し使用感寄りの記事で、これは iPadOS には Apple が解決するべき多くの問題が残されていると、 iPad のヘビーユーザーが改善してほしい点を列挙という記事がありまして、ガジェット系ライターのフェデリコ・ビティッチさんという方、依然として iPadOS には Apple が改善するべき多数の問題が残されていると記事にしています。アプリが不足している。
ほら、そう。
そう、電卓がやっと乗ったんですよね、最近。
はい。
え、乗ったんですっけ？
出る？
出るじゃなくて？
出るって言ってるだけですかね。
出てないよね。
確かに言った、今見たら iPhone しか対応してないわ。
うん、そうですね。
私、入れてましたもん、アプリ、計算機の。
あ、そうそう、うん、私も入れてます、
ね。私も入れてます、ね。
あの、でっかい画面でやったらやりやすいんですよね。電卓として使ったら。
ね、横にメモとか、
そうそうそう、
履歴とか見える。機能もあるじゃないですか ね、ものによっては、ね。あれは便利ですよね。
なんで入れへんんですかね。iPhone 売れへんようになるかな。
電卓で、そんな差でないと思いますけど。
いや、わからへんね。でも iPhone でないとみたいな。テキストエディット、プレビュー、ジャーナルとかね。で、あと Mac 版より性能の低いアプリがあるという。
これはそうですね。
まあ、それはしゃあないんちゃいます、うん、タブレットやし。
まあ、使い方っていうところはあると思うんですけど、うん、もう少し頑張ってほしいなっていうのは確かにありますね。
どう頑張ってほしいですか？
例えばここの記事だと、メールアプリっていうことで紹介してますけども、例えばマイクロソフトのワード、エクセルとかでも、やっぱり Mac 版よりも性能、機能を落としてるっていうところはありますね。
あと、ファイルアプリの信頼性が低くて動作も遅い。
はい、もうこれも本当にそうですね。ファイルアプリ、同期がすごく遅い。
ああ、遅いね、あれ。
遅いのと、あと、ファイルとかフォルダを探すのが、やっぱりこう直感的ではなかったりですね。やっぱり、ファインダーの方が圧倒的に便利ですよね。
あと、オーディオシステムに制限がある。ありますか？
これ、オーディオは、iPad で何か音楽聴いたりとか、動画再生っていうのはあまりしないので。
うん。なんかね、ウェブ回線での通話中にローカルの音声を録音できない。
ああ、そうなんですね。
そうなんだ。
その辺はオーディオ裏で回すアプリとかあるじゃないですか。
うんうん、
ああいうものを使うと何とか解決するのかなっていう気もしますが。
かもしれない、
ね。あとは、マルチタスク機能が分断され混乱している。
はい。
2、3年ごとに新しいマルチタスク用の UI をリリースして改良しないまま、新たなサイクルを開始する。
これは、苦しんでるんでしょうね、Apple もね。うまく、これならどうかって。うん、やっても、うーんってね。で、その機能のなんか合わすために、MacOS にも同じのを入れちゃって、うん、それはそれでどうか、また Mac の方がちょっとややこしいな、みたいな。
そうですね。
ステージマネージャーとかね。
はいはいはい、ステージマネージャーね。うんうん、はい、まだ私それしてないからさ、
止めてる
んだけど、はいはい。スポットアプリのアプリ検索機能が使いにくい。これは本当に検索機能なのかっていつも思うときある。何にも見つからんときあるもんね、あれ。バックグラウンドでタスクを進行させられない。あ、そう、そうなの、
そう、
ね、これなんかね、ダウンロードとかしてたら、裏に回しちゃうとダウンロード休んでる時ある、
うん、
はい、バックアップツールのサポートが貧弱。iPad はタイムマシンのような直接バックアップするものはないってこと。一回 Mac の方に Wi-Fi 経由とかでこう同期取ったりはあるけど、
うん、
外部ディスプレイ接続時でもロックを解除していく必要がある。ああ、クラムシェル的な意味合いってことですか。
うん、
見た目は iPad お休み中のようだけど映像は出してくれてるみたいな、うんうん、そういう使い方ができない、うん、
なるほどね。どこまで iPad だけで仕事なり自分のやりたいことをやるかの度合いによるのかなっていうには感じますよね。どうしても私の場合だとガリガリ何かをやるときは最終的には MacOS で やるので、うん、そうですね、Mac をベースに考えるので、うん、iPad はサブ的にここまでやって続きは MacOS でみたいなところでいいんですけど、うん、今時ですと MacOS 持ってなのマシン持ってなくて iPad だけでやるよっていう人もいらっしゃるので、そういう人にとってはやっぱりここに挙げてるようないろいろな不足機能というか、
うん、
MacOS との違いみたいなところがもっと改善してほしいなっていうのが要望としては強くなるんだろうなというふうに思います。
おそらく Apple もそこで iPad と Mac に近づけたくないっていうのはあるんでしょうね。
あーと思いますね。
iPad もかなり性能が良くなってキーボードつけて MacOS と同じようなことできるはずなんですけど、
うん、
あえてそれをさせないっていう選択をしてるんでしょうね。
そうですね。指でタッチする、う
ん、iPad のアプリ Mac ダウンロードしたら動くときあるじゃないですか。
うん。
Mac 側でですよね。
そうそう
ですね。
逆は基本ないですもんね。
私みたいなものの使い方としては、うん、iPad がお値段高くなれば高くなるほど、うんうんうん、MacOS のいいやつを買いたくなるっていう症状、症状が出てくるんですよ。そっちが私がベースだから、
うんうん、
どうせ高いもん買うんだったら欲しかった Mac のすっげえ早い。
そうそうそう、思いますね。
CPU って買いたいなという気持ちが湧いてくるね。
だけど、その、エンターテインメントとか娯楽によって使うんやったら iPad かなって私の印象で。そこがクリエイティブなり仕事なりっていうところで、堅実な方向でって言ったら Mac になるのかなっていう感じで私は捉えてますけどね。まあそうじゃないっていう方もいらっしゃるとは思いますけど。
まあそうだね。うん、
iPad、皆さんも私もこんな論議はするけど。
そう。論議はするけど、金さえあれば買いますぜって。それはもう喜んで買いますよ。買えないからこんなこと言ってるのかもしれないしね。
ねそうそう。ちょうどお二人がいらっしゃるんで、この前、はい、ゆる言語学ラジオさん聞いてたら、
はい。
ものの考え方にテキストとか文章でテストの問題が出るとわかるんやけども、うんうん、図形とかで表示されると、いきなりわからなくなるっていう、
うん
う
ん、
いや、文章寄りの頭、考え方の人と、全くその逆で文章でくどくど説明されるとわからないんだけど、図とか幾何学のような構成図でそういう物理的なその図っていうので書かれるとすぐわかるっていう、まあ二つ脳の動きって言ったらいいのか知らないけど、あるっていう話をされてて、そういえば三浦さん文字読むとすごく時間がかかるみたいなことを前言ってはったじゃないですか。
僕はまさにそれですよ。
ね。
全く文字だと入ってこないんですよね、最初。
はいはい、
で、読み出すとすっごい遅いんですよね、読んでても、はいはい。で、そういう癖がついてるからかもしれないですけど、また何度も読み直さないと分かんなくなるんですよ。
はい。
っていう脳の構造になっていて、ただし私図に書くのは早いです。
はい、はい。
シャシャシャシャとか言って。だから、うん、私は仕事上ももうみんな分かってくれてるので、
はい。
これ図にするとどうなるみたいな感じで言ったら、はい、できました。って感じの仕事のやり方をしています、はい、だからもう文章書くところはもう苦手っていうことで他の人に任せるという仕事ですね。
ハル、うんうん、さんも職業柄やっぱりその、はい、読んで書いてっていうのがもうすごいサイクルがあると思うんで、
はいはい、
だから図形を把握能力でご自身でどうなんです
か。私は三浦さんとおそらく全く逆ですね。
うん、
図形よりも文字ね、
うんうん。
で、まあ、仕事上文章を作成するっていうのも昔から大量に繰り返してきたので、
うん、
文章の方が頭に入りやすいとは思うという感じですね。
うん、
そうですよね。私が図に書くの早いって言ったじゃないですか。
はい、
書いて、
は
い、自分は綺麗に書けたなと思って出すじゃないですか。そうすると、あ、これこれって言ってくれる人と、
はい、
本当に私と真逆で文章じゃしかわからない上司がいたんですよ、
はいはい、
その人に渡すともう全くわかんないっていうので毎回突き返されてました。でも僕もどうしようもないから、
はいはい、
タイプが違うから、うん、その時は大変でしたね、
うん、そうですね。
でも私一個分かれへんのがね、よくは観光庁の人が PDF 作ったらこんなになる悪い例がよくあったりするじゃないですか。その文字に書かれたブロックがあって、
うん、
隣のブロックがあって矢印でこれがこうなりますと、はい、構成図にやたら文字がいっぱい入ってるやつあるじゃないですか、
うん、
あれ分からないんですよね。私両方ダメかもしれない。
そんなことないですよ。そんなことない。
長いメールのスレッドも読めないし、そのゆる言語学ラジオさんがおっしゃってたのは、そういう二つの脳があったとしても、うん、世の一般の試験とかテストとかいうものは、文章で出題してくるじゃないですか。
基本そうですね。
そう。だから、文字でしか与えられない質問に対して理解ができない人は、非常に損なんだという、
そう。
ことをね、
う
ん、今言
う
て
ね。昨年いろいろ試験受けてきたって言うじゃないですか。
ええええ。
もうその勉強するときもやっぱりね、勉強する本って、まあ図もたくさんありますけど、
ええ、
基本の解説は文章でわーっと書かれてますと。
はい。
で大変。で、文章を読んで素早く答えなくちゃいけないテストのときはさらに大変。
はい。
もうほんとギリギリ。
はい。
点数もギリギリ。
こうやって、アップルが iPad です、クリエイティブですってこう言って、言ってる花からでも図は描かないんだよねっていう春さんみたいな方もやっぱりいらっしゃると思うので、
うんうんうん、
iPad の持ってる機能全部が使えるわけじゃないっていうことにもなりますかね。いくら iPad 側がグラフィックと物理的な直感で図でできますよって、でも春さんはそこは通らない
らないでしょうね。
文章で遂行するなり、なんかする方が得意っていうね、やっぱり。
そのむしろその文章をいかに読みやすく分かりやすくするかっていう方に注力するタイプですね、私は。
同じその iPad で、これ記事ではないんですけど、とどろき花さんって方、X でポストされてまして、今更だけど M4iPad Pro 用のスマートフォリオ、なんか今までよりも折り目の位置ずれてね、と思ったら、マグネットの位置によって角度調整ができるようになったのね。これはやばいわ。第10世代 iPad のマジックキーボードフォリオのフレキシブルさにはかなわないだろうけど、どんなもんか期待しちゃう。と書いてらっしゃいまして、ハルさんスマートフォリオ持ってるんでしたっけ？
買いました。M4 iPad Pro。
まさしく折れたんですね。どうなんですか？やっぱ折り目そういう感じになってるんですか？
多少ずれてて、で、この角度調整っていうのができるようにはなりました。ただ、もっとできた方がいいのかなっていう気はしますけども。
は
い、一番立てると垂直というほどまでにはいきませんけども、非常に垂直に近くて、これなんかちょっとあったらパタンと倒れて場面に傷つくんじゃないかなと怖くなるような。
垂直大好きなんですよ。垂直大好きなんですよ。
垂直からわずかに斜めになってるって感じですね。
はいはいはい。斜めにしたら天井の上の光反射するでしょ。
そうですね。
そう。だからなるべく立てて見たい。
一番寝かした段階ではほぼ前のスマートフォリオと同じですが、わずかに横に寝てるかなと、ほんのわずかですけどね。
あとまあ、Apple Pencil に関してなんですけど、X の方で話題になってたんですけど、Apple Pencil を iPad に近づけると、iPad 上にペンの影ができると。その影が、はい、アップルペンシルのペンのモードを変えると影の形まで変わるって言うんですよ。
これアプリによりますね。
あ、アプリにもよるんですか。はい。
アップル標準のメモアプリでは確かにそうなんですよ。
はいはいはい。
万年筆にすると万年筆のようなうっすらと影が。
あの形になる。
はいはい。なりますなります。で、消しゴムにすると消しゴムのような形の影がうっすらと出ますね。これすごいなと思いますね。
なくても使えるけど。まあでも使える。
音も
まあそうです。
すいません。で、まあ iPad Pro の M4 でね、初代 Apple Pencil やってみたら使えてるっていう動画もアメリカのレディットの方で上がってて、これが随分話題になってたんですけど。
そうですね。
これは Bluetooth のペアリングの問題かっていう人もいて、ちょっとはっきりしないんですけど。映像ではホバーって言って、あの iPad の画面を直接触らなくても、だいぶ近づけるだけで画面の方が反応するみたいな実例まで上がってました。
初代 Apple Pencil 持ってたはずなんですけども、だから多分これ試してみたいなと思うんですけども、はい、どこに置いたか全く記憶ないです。初代 Apple Pencil ですね。
もう一本買う。
ちょっと。いや、買わない。買わない。収録前にちょっと試したんですけど、Apple Pencil の2ですね。
はいはい、そうそう。あれは無理。
無理ですね。この新しい M4 の iPad Pro には全く対応してなくて、そもそもペアリングができない。はい、ということ
なんですかね。
はい。
この番組の情報収集のために、そのアメリカの掲示板のレディットっていうのを私よく読むんですけど、時々はもう日本語に変換して読むんですけどね。オープン AI とレディットがパートナーシップを持つんですね。
へ
え。これギガ人の記事ですけど、オープン AI がレディットとパートナーシップを締結、レディットコンテンツでチャット GPT を強化ということだそうです。
あらま。へえ。
まあ、確かに日本の大規模掲示板のような感じもするんですけど、そこまでも荒れてはいないかなっていう。
うん、
割と軽いノリでね、割と有益な情報をやり取り、面白くやってるって感じでね。
うんうんうん、
日本のサイト見るよりも、レディット見た方が日本の情報早かったりするときあるんですよ。
そうですか。
なんかリリースの情報先が出てたりとかするときあるんで、うん、割とありがたくいつも読ませてもらってるんです。
今回フォーカルポイントさんの方から商品のご紹介をいただけるということで、番組でインタビューさせていただくことになりました。フォーカルポイントの田中さんです。
フォーカルポイントマーケティング部の田中と申します。皆さんよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。今年の3月に AUGM 大阪が開催されました折に、田中さんと2時間席でご挨拶させていただきまして、で今回いろいろお話を伺えるということになりました。打ち合わせの段階で4月でしたっけ、大阪でポタフェスですね、
はいはい、
イヤホンの大きなイベントがありましてね、そちらにもお越しいただけることでご挨拶行ったことありましたけど、あのイベントすごかったですね、
はい、そうですね、ポタフェス大阪って確か2年ぶりぐらいに開催されたんですけど、あの入場制限がかかるほどだったみたいですね。
もう私も整理券もらってから実際入れたの4時間後でしたからねすごいイベントだなと思いましたけど、東京の方 かどちらかでもああいうイベントは参加されてるんですか？
はい、ポタフェスというのはイーイヤホンさんというイヤホン専門店が主催しているイベントで、
はい、
基本的に夏と秋に秋葉原で、でそれ以外の地方では仙台や名古屋あるいは大阪、はい、で時々九州とかで行われているもので、はいはい、本当にイヤホンの展示と視聴だけを目的としたイベントなんですけれども、はい、それがこんな風に大盛況だというのは私自身ちょっと驚きました、はい、秋葉原よりもすごかったかもしれないです。
今回製品のご紹介いただくことになってまして、ブランドがショックスさんというところから出てる製品です。
はい、
オープンコム2という音楽を聞くのもオンラインミーティング参加するのも便利な製品となっております。特徴のところからお話しいただいてよろしいですか？
はい、まずショックスの製品は耳を塞がないオープンイヤーというのが大きな特徴なんですけれども、特にこのオープンコム2という2番目の製品なんですが、オープンコムシリーズは折りたたみ式のマイクがついていまして、はい、よりコミュニケーションに特化しているというところがポイントです。特にノイズキャンセリングの機能が特徴でして、一般的にノイズキャンセリングというと周囲のノイズをカットしてその人に音楽だけを伝えるというのがノイズキャンセリングだと思うんですが、このオープンコム2をはじめとしてショックスの製品のノイズキャンセリングというのは逆なんですね。
はい、
何が逆かというと、耳を塞がない製品なので周囲のノイズはそのままその人の耳の鼓膜に届くんです。
はい、
でマイクが拾う音について装着している人の声だけを相手に届けて、その時の周囲のガヤガヤしたノイズはカットする、このようなノイズキャンセルが特徴的です。
はい、もうオンラインミーティングでは理想的な製品だと思いますよねオープンコム 2UC とオープンコム2っていう2種類がありますが、はい、これは具体的に違いが、
はい、ヘッドセットそのものはどちらも同じものがついていまして、はい、UC というモデルには USB 式のドングルがついています。 USB Type-C 版と Type-A と両方それぞれあるんですけれど、これを使わなくても Mac や Windows PC とペアリングして使うことはできるんですが、このドングルを使った方が安定性が増しまして、はい、あと Zoom のサーティファイド、 Zoom の認定ハードウェアとして指定されているのはこのドングルを使ってる方なんですね。
あ、そうなんですか。
はい、それともう一点ありまして、はい、Mac や Windows 用のファームウェアアップデートアプリがあるんですけれども、これは実はこのドングルを使わないと対応できないんです。
あ、
どうしても Bluetooth の規格上そういったようなファームウェアのデータをヘッドセットに送るというのができないためにこのドングルが必要なんですけれども、はい、今までオープンコム2が昨年の秋に登場してから一度ファームウェアのアップデートが登場しています。はい、なのでこれは UC を使っている人のみの特権でもありますね。
はい、いや、オープンコム2の方のモデルを買った方はファームアップデートはできないですか？
いや、そんなことはないんです。この UC のドングルループ110というのが正式名称なんですが、はいはい、こちらを別にお買い求めいただくとファームウェアのアップデートは可能になります。
あ、そうですね。マイクのノイキャンがね効いてるということで、私もあの収録で、まあ、メンバーとね一緒に使わせていただきまして、それまでは結構ノイズが入ってたんですよ。編集でこちらでノイズキャンセリングやったりするんですけど、はい、まあ、それでも残っててしまってたりする、はい、割とこのオープンコム2を入れてからその作業が減りました。全くなしになったというのは嘘になるんですけども、
はい、
ノイキャン効いてるな、ノイズがないなっていうのはね、分かるレベルになりました。
そう言っていただけると大変嬉しいです。
モデルカラーはこれは黒色だけだったですかね？
そうですね、これは、はい、黒だけになります。
私も今装着させていただいてて耳の穴を塞がない形でなってるんですけども、安心なのはお家であるいは会社で使っている時、誰かに声をかけられた時に私はあなたの話は聞いてませんよっていうのをアピールしたような形になっちゃうんで、普通のヘッドホンだと、
はい、
まあ、これだと聞いてますよっていう感じで見てもらえるのがいいですね。
そうですね、おっしゃる通りで、今までのイヤホンを使ってるとちょっと家庭とかもしくはオフィスなんかだと話しかけにくい雰囲気っていうのがあったかと思うんですけど、このショックスのオープンイヤー型でしたら結構気軽に話しかけていただいて大丈夫だと思います。
実は打ち合わせの時にこういうオープンコム2含めてねお話伺っている時に、ショックスさんの製品のニュアンスといいますか、田中さんなりの印象を持たれたところっていうのをお話しいただいてたんですが、
これ私個人の意見なんですけれども、ショックスの製品を使っていて感じるのは、これが非常にアップルが言うところのリベラルアーツとテクノロジーの交差点に近いニュアンスがあるんじゃないかなっていうふうに感じております。
はい。
でその理由として、このショックスのながら聞きのイヤホンっていう骨伝導技術を最初は使っている、で最近では骨伝導を使わないタイプのながら聞きイヤホンも登場してはいるんですけれど、従来のスペック重視の、例えばイヤホン業界でしたら音質をいかにハイレゾの音楽を聴けるかとか持ち運べるか、そういったところがイヤホンの技術発展の世界だったんですけれども、そこに全く違う考え方の音質よりも先に周囲の音を同時に聞くっていう概念を骨伝導を使って実現したのがショックスだったんですね。それって今までのスペックばかりを求めるようなイヤホンへの業界に対しての一石を投じているんじゃないかなと。実際にその結果、ショックスが骨伝導イヤホンで商品をリリースしていった結果、ここ最近他社様もながら聞きイヤホンのようなものをたくさん出されるようになって、今ではもうここ数年のうちに一つの市場が形成されているんですね。アップルの製品でいうと、例えば iPhone 登場前でしたらスマートフォンっていうのは必ずハードウェア式のこうキーボードがあって、一応小さいながらも頑張ってパソコンのようなことができますっていうのがスマートフォンだったのに対して、 iPhone が登場以降、他社も Android 等の似たようなスマートフォンがたくさん出揃うようになったっていうのと同じように、ショックスがオープンイヤーのながら聞きイヤホンで世の中に今一石を投じた結果、今では他社様も同じような骨伝導を使っていたり使っていなかったり、それは様々なイヤホンがあるんですけれども、それでイヤホンの世界が少しずつ変わってきている。これってなんかショックスの製品が少しだけですけど、アップルと近いような位置づけというか、そういうところがあるんじゃないかなと個人的な話ですけど思っています。
製品のご紹介は次回に続きます。アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。5月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの記録術。原付にガソリンを入れた後で走行キロ数と入れた容量を iPhone で撮影して残しているとか、 Apple Watch に役立つアプリを入れて生活の記録をつけているとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの定例会の予定をお伝えいたします。2024年5月のマグネットは5月29日水曜日夜8時から Zoom のオンラインミーティングで開催いたします。以前は夜9時開始でしたが夜8時に変更しております。詳しくはマグネットのオフィシャルサイトでご確認ください。そして会場を使ってのマグネットは6月に開催いたします。2024年6月12時水曜日、関西テレビのすぐ近くにあります大阪市北区民センター第5会議室で19時から21時に行います。参加資格は特に設けていませんが、番組リスナーの方も気軽にご参加ください。次回の配信は5月25日土曜日を予定しています。それでは次回の配信まで、オーバー。